長安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、三国町安東海のそばの家ハウサムメアから三宅さゆりが生放送でお送りします。先日26日にはここでのライブの様子を生放送でお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。さて今日は私が住んでいる町三国町をちょっとご紹介したいと思います。2回目の放送で三国は帯のように長い町と言いましたが、同じ海でつながっていながら安東とは全く違うんですよ。三国港は北前船の寄港地だった頃から活気ある町人文化の町でした。と同時に有利の町だったんです。いわゆる遊郭とかそういうものが発展した町でした。伊原西鶴が北国に稀な色里と書き残しているほど名高い色町だったんですよ。さて今私の手元にあるチラシですが、下流海幻想俵の絵地唄舞福井公演をお知らせするチラシが手元にあります。この方は女優さんでしょうか。なんとも色っぽい方で、三国の有利は遊女たちの教養や品格の高さで名が知られていたそうですが、まさに三国の遊女はこんな方だったんではないでしょうか。この公演が5月3日三国の料理茶屋魚四郎さんで開催されます。魚四郎さんは今でも古い町並みが残る出村地区の一角にあります。明治時代から大正時代の古い建物をそのまま使った料亭で、大正時代の三国の面影がそのままという店内です。まさにこの公園にぴったりの場所です。素晴らしい企画だと思いませんか。というわけで先日この俵の絵さんとドイツで出会い、この方を三国に連れてこられた門清則さん、そして魚四郎の女将松崎真理子さんにお話を聞いて行ってきました。場所は料理茶屋魚四郎さんです。ではその録音をお聞きいただきたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
今私のあの右側の方にいらっしゃるのが今館在住の現代美術作家の門清則さんです。
はい、こんにちは。
今日はわざわざ今館の方からようこそです。
ありがとうございます。
で、私の左手に座っていらっしゃいますのがお料理茶屋魚四郎の女将松崎真理子さんです。こんにちは。今日は場所を提供していただきましてありがとうございます。
とんでもございません。
ということで今からあのいろいろお聞きしたいと思うんですけれども、今回のこの下流海幻想というこのチラシなんですけれども、今チラシを見ながらお話をさせていただいてますけれども、これは今館の門さんがなぜ三国でこの企画を、
僕はドイツのケルンというところで個展をやったんですよ。
ケルンで個展をされたんですか。
そこで僕の作品とコラボレーションをやられたのが俵の絵さんだった。その時にやっぱ彼女の舞を見て、これはやっぱ三国でやらないといけないんじゃないかなと。
ああ、そうなんですか。
で、三国のこの大城さんでも僕個展やらさせていただいたんですね、2年ほど前。
ああ。
その時に思ったのが、僕の作品ともこう合うということは、もう俵の絵さんも実績、舞が座敷舞なんで、でもその舞をもういろんなところで回れてるんだよね。パリの公園でやられたりとかいろんな場所で、それをやるともうすごく合うんじゃないかなと。それをマリコさんにお願いしたんです。
それでぜひここでやらせてくださいということでこの話が実現したということですね。今ここにお邪魔したんですけれども、この建物自体はもう何年ぐらい前に建ったものなんですか。
そうですね、玄関入ってこられた館が一番古いらしくて、明治6年には、お魚を扱って、どういう形態か分かりませんけれど、 お料理を出していたのか、お魚を飽きなっていたのか分かりませんけど、明治6年には魚屋四郎兵衛という、
魚屋四郎兵衛さん、
そこから魚城と出たんだと思うんですが、なるほど、そういうふうな形でしていたっていうのは聞いておりますね。
明治6年と言いますと、うん、今からだいたい何年ぐらい前になるんでしょう。
何年ぐらいになりますかね。ざっと30年40年ぐらいになるんじゃないですかね。
その時代の建物が今この状態で残して、ね、そして使ってらっしゃるという。
そうですね、
素晴らしいですよ ね、
だから趣があるんですね。こう入った瞬間に別の異空間にタイムスリップしたような感覚があるっていうのは、 それはやっぱこの時代の流れなんでしょうか。
そうですかね。
そこでこの俵野枝さんの地唄舞をされるということで、実は私YouTube で彼女の舞を見せていただいたんですけど、舞が始まった瞬間から彼女の年齢がこう分からなくなるっていうか、お若い方なんでしょうけれども、何十代にも見えてしまうっていう不思議な世界を持った方だなと思うんですね。その方がこちら の、 お庭の方で回れるっていう、
まあ、全般庭で、回れて、
はい、
それであそこの建物は大正7年に建てられた建物ですね。
そうなんですか、
ね、まあ、みんな国の登録有形文化財になってますけれど、
有形文化財の中で回れるんですね。
そうですね。その庭もやはりまあ、それだけの、ね、年月経ってますから、赤松と黒松があってそれぞれの時代を見つめてきた、木ですから、そこに感じたんでしょうね、この女優としての俵野枝が。女優か舞手か分かりませんけれど、その感覚なんとなく分かりますね。 あの部屋に入った途端に、
なるほど、
どこで回れるのかしらと興味深く見ていましたら、じっと庭を見てて庭に立ちたいと、
あ、
松の木の下に立ちたい、
打ち合わせの時にですね、ああ打ち合わせの時にそのお庭を見られて松の下だっていう風に、
そうですね、
黒松と赤松っていうものがあるんですね、
お庭に。それでこの立て込んでる場所ですから、ずっと伸びますからね、やっぱり毎年植木屋が来て手を入れるわけですから、もうコブだらけですよ。
へ、
あのコブを見てやっぱりその年月って言いますか、ここで生きる松、
こう窮屈な中で自分を表現して生きている松に共感をされたっていう、
なんかそういうふうなことをふっと庭で松の木の下で舞いたいっておっしゃった時に、私はそう感じましたね。
すごく楽しみですね。そのお庭っていうとついつい私なんかお手入れの方を考えてしまうんですけど、うん、庭のお手入れもそうですけれども、この建物の保存とかお手入れって大変ご苦労されているんじゃないかなと思うんですけれども、うん、いかがですか。
そうですね、まあ、苦労と思ったら続かないわけで、手入れっていうのは、まあ、いろいろな種類があって、お掃除なんかはもう私はあんまり苦手なんで専門の人がやってくださってますけど、いろいろその保存っていうことに関してはいろいろな部分があって、まあ、得意分野で私が立ち働いていると。
なるほど。
でもまだ雨漏りがしているような頃はちょっとお客様を通す日に雨が来ると、これは雨漏りがするぞと思うような時は屋根に登ってビニールシートをこの辺が危ないと思ったら着物を裾をはしょって、
それマイカさんが登るんですか。
そうですよ、お城かばることは。私は体育会系ですからね。
そうなんです。
それでそこへここだなってな感じで石を置いてお願いもらわないでっていうような、
でラジオを聞いてらっしゃる方には分からないと思うんですけど、マリコさんいつもお着物を着てらっしゃってすごくおしゃれなコーディネートをされてる、
うん、もう
本当に着物のコーディネートのお見本のような方なんですけど、その方がまさかその着物をこうめくり上げて屋根に登るなんてことは想像もしてませんでした。
いやもう本当にそういうふうな、いろいろな年月があって、それでやっぱりお客様を、人が入らないうちはやっぱりどうしても続いていかないというか、 あれですよね。だからいろんな方に来ていただきたい。じゃあそういうことになるためにはどうしたらいいかっていうようなことを考えていろいろ来ました。その中にそういうこともあったということですよね。
そうですね、うん、
その時は真剣に体育会系をやっておりますが今はよくやったなっていうな感じ で、
ちょっと想像がつきませんでした。で建物の保存も、苦労と思うとやってられないので、楽しみながらそのように体育会系のノリでやってみたりとか楽しんでらっしゃるということで、でふとこう角さんの出会いって先ほどの2年前の個展が出会い、
そうです
ね、なんですか。
そうですね、
それは誰かのご紹介でこちらに、
大港神社ってあるんですよ、
関東の方に。ありますね。
そこに松村さんっていう方がおられるんですけども、そこのお兄さんが福井祭りの時に連れてこられまして、でここの場所を見せていただいて、その時作品の、ファイルもここに持参したんですけど、それをお見せしたら、どっち形で、だから古い建物の中に現代美術そのものがどういうふうに合うかと。
ああなるほど、実は私も見せていただきましたけれども、ものすごいおしゃれでしたね。それまでの角さんの作品ってものすごい大きいものしか見たことがなかったので、その作品が小さくて、しかもその中に大きい作品と同じぐらい世界が詰まっていて、素晴らしい方なんだなと改めて驚きました。
だからそれがきっかけで大城さんとものこう密室になって、
そうですよね、
アントノーニハンサムウェアという、
はい、
あるんですけど、そこ の、
ね、
森岡さんもその前からドイツの話はあったんですが、先ほどお話したそのドイツが急に進展していったという、
そのドイツの話は森岡さん
の、
そこ
のパイプラインからドイツのケルンの方に展覧会も入って、だからそこから俵の上さんがこうつながって、で俵の上さんが三国にまた来るという、だから地球がこう絵を描いてるような感じ、
本当ですね。
だから本当にすごくやっぱ人と巡り合わせはすごく大きいな、
人と人との出会いがどんどんどんどんつながっていくっていう、素敵な出会いのお話を今聞きました、
ね、だからまたそこからまたどこに広がるか分かりませんよね。
そうですね、またこの俵の上さんのこの下流界幻想からまたどこに行くのかっていう、
この間2月の27日にはタイ王国の王子さんの前で回ってますから、だから彼女のホームページ開けてもらうとそれを見れる状態にはなってますよね。
あ、そうですか、はい、じゃあそのホームページっていうのは俵の上で検索するとそのままヒット、
はい、
じゃあ YouTube の画像も俵の上でヒットするんですね。いずれもまた皆さん検索してみてください。
そうですね、だからそういうのがすごくね、人と人との巡り合わせみたいな感じでね、大きくなってくるじゃないですか。
そうですね、で今回三国は村田ひとみさんが出演されるということで演奏してくださるんですね。
そうですね、
で竹譜の公演の方は
ですね、5月の1日に府中町屋クラブって竹譜の蔵の辻のところにあるんですけども、そこで、金曜日なんですけど午後の8時から、これは村田ひとみさんはご出演ないんですけども、彼女の舞をそこでも見れると。
あ、そうですか、はい、じゃあ今回は2カ所で、
そうです、で入場料は1500円で、5月の3
日、
はい、午後7時から大城さんで、
はい、
ここですね、で入場料2500円ので、あと終わってから俵の上さんとの交流会みたいな感じで、食事会みたいな、
じゃあ
それはまた別料金なんですけどね。
じゃあそのお食事の席には同席してくださるということですね。
そうですね、でまたいろんなね、海外でのお話とか、その公演でどうやったかとかいう、それをお話してもらえるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、
加藤さんも楽しみでしょ。
はい、楽しみですね。さっきマスターも楽しみですって。もうすごい顔で、全員もう顔がめちゃめちゃほころんでいまして。
どうしようもないでしょ、これだけの美女が。
それがね。
前を見ると、それはあたりがざわめますよ。女性風も楽しみですけどね。
そうですね、楽しみですね。本当に身のこなし、踊り自体ものすごく美しいし、独特の世界を持ってらっしゃるので、楽しみにしております、はい。でもこれ残り少なくなってらっしゃるんですね、三国の方
は。そうですね、三国の方は、少し、
竹粉まだ十分あります
ので、あ、そうですか。
ぜひ竹粉の方にも来ていただければ、
そうですね、はい、じゃあ野江さんと楽しいお食事と、はい、あのこのいい雰囲気一緒に楽しみたい方は三国に、はい、なるべくお早めにお申し込みください。
もう一ついいですか。
はい、どうぞ。
あの5月の23日から31日まで、はい、門清の実の個展を森田銀行の方でちょっとやらさせていただきますので。
これもまた素敵な場所です ね、
そですね。あそこで、まあ、僕の世界をドイツから帰ってきた帰国報告みたいな形で。
そうですか、
はい、その、 あのドイツ行く前にあの三国のアントの方の、これもまた三国なんですけども、あのアメリカン中喫茶店があったんですけど、あるんですけどね、この前でプレイベントやったんですよ、8月去年のね、
はい、
それの完成した作品をお見せするということもやります。
あの時の作品がお披露目になるわけです ね、 ですね、楽しみです。
それと、まあ、本当はドイツでやった、あのドローイングパフォーマンスのやってきたんですけどね、はい、その作品を展示しようと思ってたんですけども、それが売れちゃったのでまた違う作品をちょっと展示しますけども、
もうドイツですでに売れてしまったんですか。残念というか、嬉しいです。
嬉しいです。
嬉しいです。
まあね、だからそういうこともやりますので、はい、ぜひまたそれも見に来ていただければと思いますけどもね。
はい。ぜひじゃあ皆さん今日の放送をお聞き逃しなく、はい、三国方面または竹譜の方においでください。はい、それでは本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
魚城のおかみ松崎真理子さんと門清則さんのお話を聞いていただきました。三国に来られたら一度は足を運ぶ価値のある料理茶屋魚城さんのおかみさんでした。ぜひ皆様もおいでください。この録音ですけれども2週間ほど前に録音させていただいたので、このお話の中ではあと少しチケットの方がありますというご案内でしたけれども、ちょっと残念なんですけれども、もうすでに完売いたしまして、もうお一人も入れないほどいっぱいなのですみません、ちょっと残念でした。ところでですね、今日はこの録音を聞いていただく予定だったんです、これ録音だけの予定だったんですが、なんとなんと今日はスペシャルゲストに来ていただきました。昨日あのダッチミンダッチミンのブログの方にはアップさせていただいたんですけれども、今回の地歌舞の俵野江さんにおいでいただいています。こんにちは。
こんにちは。
ようこそ福井においでいただきました。
ありがとうございます。
俵野江さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。10歳から日本舞踊を、大学で映画演技を専攻し、同時に地歌舞を始められました。2002年に舞台デビューし、2005年に地歌舞でお名取りとなられました。2006年からは地歌舞とオリジナル作品で海外公演も始めていらっしゃいます。これがあの簡単にプロフィールを紹介していただいたんですけれども、はい、何かあのこの他にお伝えしたいことって何かありますか。
私のプロフィールですか。
ちょっと簡単すぎたんですけれども、まだまだお伝えしたいことがあると思うんですけれども、
言い出したらたくさんあるんですけれど、今回特に今回のことで、申し上げるとすると、その海外公演を始めたのがきっかけで、福井で公演する縁をいただきまして、で、地歌舞を皆さんにご紹介するとともに、その土地でしかできないことをやっていけたらいいなって思っていて、でそれが今回初めて挑戦することなんですけれども、
その土地でしかできないこと、その土地のこう雰囲気を感じて舞を作られるっていうことですか。
そうですね。ですとか三国でしたら、三国節をアレンジして、でその土地の方に伴奏していただいて、で一緒に作品を作るっていうことですね、はい、
たまたま今私手元に昨日の新聞の第15面に、
はい、
野江さんが紹介されていたんですけれどもこれ文化面にかなり大きく取り上げられていまして、はい、それでこの中にも詳しく書いてあるんですけれども、
はい、
で1日に越前市の竹 掛布町屋クラブの方、
はい、
それで3日がこの五章さんの予定なんですね、
はいはい、
その越前市の方っていうところなんですけれども、そちらの方はまだあと少しお席に余裕があるらしいんですけれども、
はい、
それその町屋クラブの方では特にこういう感じの演出っていう演出を考えてらっしゃいますか？
はい、町屋クラブは掛布ですので、はい、私と福井をつないでくださった門さん、門清則さんの、なんていうんですか、エリアというか、それで門さんが一度私の公演をドイツで見ていてくださったんですけれども、その時のと全く同じ公演をしようと思っていまして、それでドイツとまた福井がつながればいいなというふうに思ってます。
ドイツで門さんと出会って、はい、そのマイコラボが掛布で再現されるということなんですね。
はい、そうですね。
そしてまた掛布で掛布の風を感じながら、また新しい掛布の舞が生まれてっていう風に、なんかちょっと聞いただけでもワクワクするんですけれども
はい、そうできたらいいなと思ってます。
その地唄舞っていうのは初めて聞いた名前で、はい、その地唄っていう歌は聞いたことがあるんですけど、地唄に舞があるっていうのを、もう本当にその下流会のことが全然わからなくて、
はい、
その日本舞踊と地唄舞の違いっていうのはやはり何かあるんですか？
はい、地唄舞は能、お能の姉妹を基本として、はい、それを三味線で柔らかく崩して、まあ、型も柔らかく崩して女性が舞えるように、女性の舞として確立された舞なんですね。で、日本舞踊っていうと、まあ、地唄舞は日本舞踊の一種でもあるんですけれども、日本舞踊って言うと、まず歌舞伎から来た歌舞伎舞踊のことを日本舞踊と言いますので。
そうなんですか。
はい、で、生まれた時期も、まあ、地唄舞の方が発祥は古いですね。その後に都が江戸に移ってから、日本舞踊が生まれて、歌舞伎が生まれて、でそれと同時に地唄舞も確立していくっていうことで、そういう違いがあると思います。
掛布の人っていうと、掛布って昔国府があったって言われてるんですけれども、本当に古い町で、じゃあその東京が江戸にこう首都が移る前に掛布の方はあったわけなので、特に野江さんとしては興味深い土地だったっていうこともあるんですか？
そうですね、町も本当に素朴で、そこに住んでらっしゃる方もなんて言うんですか、まあ、10年以上東京に住んでますけど、東京はもう待ってても何でも与えてもらえる、何でもある。だけどここにはまあ、ないものがあるから、きっと皆さんどの人と会っても何かしらの活動をなさっていて、人生をこう楽しんでるなっていうのを特に福井では感じます。
ここでこう感じる空気を感じて舞をされるっていうので、すごいこう即興的な踊りもやっぱされるっていうことなんですか？
はい、
それってものすごい踊りの中で難しいなと思うんですけれども、やっぱりこう海外に行かれた時も、そのパリならパリの風、タイとかタイの王室、王妃の前で踊られたっていうこともあるんですけど、やっぱりタイに行くと独特の舞のある中で地唄舞をなされるとか。
はい、そこで、まあ、舞う意味のあるものに自然となっていくでしょうし、それが一番気持ちよく踊れる方法でもあります。
で、あっという間に時間が迫ってきてしまったんですけど、はい、福井の印象を一言で。
はい、とても可愛らしい町。
可愛らしい町
、はい、とても愛がいっぱいある町だと思います。
まあ、よかったです。そうするとまた今回のこの地唄舞のご縁をいただいて、また次回にっていうこともあり得るってことですね。
また呼んでいただければ何度でも戻ってきたいと思います。
もうぜひ次回もお待ちしてます。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは番組へのアクセスですが、ひらがなでダッチミンダッチミンを検索してください。お便りをお待ちしています。そろそろお別れの時間になりました。最後にお送りする曲、ジャニス・チャップリン、クライベイビーを聴きながらお別れです。ではまた来週。
79.1 FM